こんにちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年7月29日のマスドット AG カテゴリから、計15本の論文をお届けします。1本目は、クリストファー・ヘイコンさんとリン・ヤオシェさんによる、On the Color MMP and the Transcendental Base Point Free Theorem、テイラー最小モデルプログラムと超越的起点自由定理についてです。この論文では、ケーラー多様体における最小モデルプログラムという非常に高度な枠組みを構築しています。具体的には、ビッグな GKLT ケーラー対に対してこのプログラムを確立させました。さらに、ポサッティさんが掲げていた超越的起点自由予想という長年の難問を解決したことが大きな成果となっています。複素幾何学の世界では、代数的な手法が使えないため、解析的なアプローチが不可欠になります。そんな中で、超越的な設定においても起点自由定理を証明しきったというのは、まさに快挙と言えるでしょう。これまで代数多様体で成り立っていた強力な理論を、より広いケーラー多様体の世界へと見事に拡張した点に、強い知的な興奮を覚えます。この結果によって、今後の複素多様体の分類理論が大きく前進することは間違いありません。2本目は、フェデリコ・スカビアさんによる A カウンタレクサンプルトゥーアコンジェクチャーオブダンカンオンバーサルアクションズ、汎用的な作用に関するダンカンの予想への判例です。この論文は、有限群の汎用的な作用に関するダンカンさんの予想に明確な判例を提示したものです。もともとこの予想は、群の作用が汎用的かどうかを判断するには、それぞれの子牢部分群だけをチェックすれば十分ではないか、というものでした。もしこれが正しければ、かなり簡単に判定できそうで便利ですよね。ですが、著者は票数ゼロの対乗の次数2のデルペット局面を用いて、この予想が間違っていることを証明しました。まず、すべての素数について子牢部分群への制限は単に汎用的であるだけでなく非常に汎用的であることを示しています。ここでは射影直線から局面への導辺写像を構成するという非常に技巧的なアプローチが取られています。一方で群全体の作用については本質次元を計算することで汎用的ではないことを導き出しました。群の本質次元が3であるのに対し、局面の次元は2しかありません。汎用的な作用であるためには、局面の次元が本質次元以上である必要があるため、ここでは成立しません。単純な部分群のチェックでは不十分だという結果になり、汎用性の生態が想像以上に複雑であることが分かって、非常に刺激的な内容でした。3本目は、友幸久本さんと正高岩井さんによるザ・宮岡 YAU イネクオリティ&ザ・デルタ・インバーリアント・フォーファのバラエティーズ、ファの多様体における宮岡ヤウの不等式とデルタ不変量です。この論文では、ファの多様体における宮岡ヤウの不等式という古典的な幾何学的不等式をより一般的に拡張しています。もともとこの不等式は、ケーラー・アインシュタイン定量を持たない多様体では成り立たないことが知られていました。そこで著者たちは、K 安定性を特徴づけるデルタ不変量という概念を導入することで、不安定な多様体であっても成り立つ新しい不等式を導き出しました。特に面白いのが、ソリトンという設定への拡張です。等辺的なチャーン類や重み付きデルタ不変量を用いることで、すべてのトーリック派の多様体がこの等辺的な不等式を満たすことを証明しています。具体例として射影平面を1点で爆発させた多様体などで計算を行い理論の正しさを裏付けています。単に不等式を証明するだけでなくデルタ不変量という数を用いて安定性と幾何学的な量の関係をきれいに結びつけた点に非常に鋭い視点を感じます。4本目は、ミンチェン・シアさんによる、 アナリティックベルティーニテオアムツーザローカルケース、解析的ベルティーニの定理に局所的なケースです。この論文ではブクソンさんによる予想を証明し、局所解析的なベルティーニの定理を確立しています。具体的には情報イデアル層を制限したときに期待通りに振る舞わないファイバーの集合がどのような性質を持つかを探求しています。これまでこの集合がルベーグ速度0であることは分かっていましたが、著者はそれがさらに強い条件であるプルリポーラー集合であることを証明しました。特筆すべきはそのアプローチです。帯域的な設定で使われるナオ像の議論が局所的なケースではファイバーがコンパクトでないために通用しません。そこで著者はジェット速を用いた手法を導入してこの壁を乗り越えています。重み付きベルグマン角の整地性や精緻なプルリポテンシャル論による判定基準を組み合わせる構成は非常に緻密で鮮やかです。またこの研究の過程で証明の詳細な詰めに最新の人工知能が活用されていたという点には驚かされます。人間が方向性を定め、人工知能が詳細を埋め、それを再び人間が整理するという共同作業によってこの高度な成果が導き出されたわけです。最終的に複素多様体魔の生息者像というより一般的な設定まで結果を拡張しており、非常に実用的な成果となりました。5本目はアーニャ・ノルドスコバさんによる A Smooth Projective Counter Example to Bondal ポリシュチャックズコンジェクチャー、ボンダルとポリシュチュクの予想に対する滑らかな遮影的判例です。この論文では同来圏における完全例外的な集合へのブレード群の作用がシフトを除いて常に推移的であるという1993年に提案された予想に判例を挙げています。これまでにも深谷圏のような設定での判例はありましたが、滑らかな遮影多様体で判例が見つかったのはこれが初めてです。著者はある特定の3次元多様体を構築してこの問題に挑みました。具体的には6つの点を爆発させた3次局面の中にある滑らかな有利6次曲線をさらに爆発させて作られています。この構成が非常に巧妙ですね。証明の鍵となるのはある自己同型写像を用いてブレード軌道を区別することです。一つの完全例行的集合を固定する自己同型がその軌道上の全ての集合を固定しなければならないという性質を利用しています。球形ツイストを用いて別の例行的集合を作り出し、それが元の自己同型によって固定されないことを示すことで2つの集合が異なる軌道にあることを証明しました。これにより長年の予想が明確に否定されたことになります。6本目はマーティン・カルクさん、ネボイシャ・パビッチさん、川又陽次郎さんによるカテゴリカル・アブソープションズ・オブ・コーン・シンガラリティーズ水型特異点の権論的吸収です。この論文ではクズネツォフさんとシンダーさんが提唱した権論的吸収という概念を特定の霧型特異点へと拡張して研究しています。もともとは接点特異点に対する結果だったものをより一般的な形に広げた点に挑戦的な姿勢を感じますね。具体的には幾何学的な例外列を持つ葉の多様体上の霧におけるティルティング対象の自己順動景観を具体的に記述しています。特に面白いのが最も単純な分離ケースにおいてこれらの間がケラーさんによるカラビアウカンビカの切り捨てとして現れるという点です。この分離ケースは遮影空間や滑らかな二次局面、次数が4より大きいデルペット局面など多くのファの多様体上の反標準遮影錐で起こります。一般的なケースではこれらの間が変形として現れることが示されており、特異点の構造を権論的な代数構造に落とし込む鮮やかなアプローチが展開されています。7本目はジジンズアンさんによるタイプアニルポットンとヘッセンバーグバラエティーズウィズヘッセンバーグファンクション H I I+1 ヘッセンベルク関数が i プラス1であるタイプ A のべき0ヘッセンベルク多様体です。この論文では特定の条件を満たすヘッセンベルク関数に関連したタイプ A のべき0ヘッセンベルク多様体について研究しています。著者はこれを一般化パラボリックピーターソン多様体と呼んでいて、これらが特定の条件を満たす多様体の和集合として分解できることを示しました。特に面白いのが最大次元の成分の個数がなんとコスト化数と一致するという点です。組み合わせ論的な数であるコスト化数が幾何学的な構造の数として現れるというのは非常に気持ちの良い結果だと思います。さらにその次元が分数を構成する数や長さだけで決まることも証明し、ポアンカレ多項式を求めるための再帰的な公式まで導き出しています。ヘッセンベルク多様体の幾何学的性質に関する未解決問題に部分的に答えた非常に価値のある研究と言えるでしょう。8本目はイヴァン・チェレドニクさんによるインスタントン・スライス&ゼア・スーパーポリノミオルズ、インスタントン切断とそのスーパーポリノミアルです。この論文では平面曲線特異点のモチビックスーパーポリノミアルとインスタントン切断のスーパーポリノミアルとの間に深いつながりがあることを明らかにしています。ここで登場するインスタントン切断というのは導体を持つネクラソフ型のインスタントン輪のようなもので、コンパクト化されたヤコビアンとも関係していますが、より広いクラスを形成しているのが面白いところです。しかもこの理論は任意の孤立した局面特異点に対して定義できるそうですが、今回は特に A の事情というケースに焦点を当てています。この研究が進むことでタイプ A におけるアフィン・スプリンガー多様体の理論などにも大きな影響を与えるでしょう。実際に代数的ではない非代数的な結び目についてもスタックの F の Q 点数を数え上げるというモチビックな解釈が得られています。抽象的な数論的な対象が結び目という具体的な図形的な対象の性質を鮮やかに記述している点に非常にワクワクさせられます。9本目はブラッドリー・ダークスさん、セバスチャン・オラノさん、デバリティア・ライチャウ・デューリーさんによるアホッジ・テオレチック・ゲネラリザチオン・オブ・キューホモロジー・マニフォールズ2ローカル・コンプレット・インターセクションズ Q ホモロジー多様体のホッジ理論的一般化第2部局所完全交差です。この論文では複素代数多様体、特に局所完全交差部分多様体における特異点の不変量である H 有利ホモロジー多様体レベルという概念について研究しています。有利ホモロジー多様体という性質をより一般的に捉え直そうという試みですね。研究チームは混合ホッジモジュールの理論や V ロ化といった高度な道具を駆使してこの不変量を解析しました。面白いのが超局面の場合はベルンシュタイン佐藤多項式の根でシンプルに特徴付けられるのに、4次元が高くなるとその手法が通用しなくなる点です。そこで彼らはホッジロ化におけるジャンプの回数やスペクトル数との関係を詳しく調べ、一連の不等式を導き出しました。特に有利特異点を持つ場合にこのレベルがどのように制限されるかを証明しています。また超局面とは異なり局所完全交差の場合は整数スペクトルだけでは不変量を決定できないことを示しており、次元が上がることによる振る舞いの変化が鮮明に描き出されています。非常に緻密な分析で特異点の生態を暴こうとする熱意が伝わってきます。10本目はアラステア・クローさんと山岸亮さんによるザ・カウティス・ロックビネンコ・コンジェクチャー・コーティス・ログビネンコ予想です。この論文では複素特殊線形群の三次元表現における有限部分群についてある種の道来圏の同置写像によって写ったものが G ・ヒルベルトスキーム上の純層になるという予想に挑んでいます。これまで可観群の場合にしか証明されていなかったのですが、著者たちはマッケーキバーにループが含まれないという条件の下で多くの非可観群についてもこの予想が成り立つことを証明しました。 特に面白いのが幾何学的普遍量理論のチャンバーや壁という概念を使って表現を3つのパターンに分類して解析している点です。指示集合が曲面になるか、あるいは滑らかな有理曲線になるかが長平面とチャンバーの交わり方で決まるという構造は非常に鮮やかだと思います。さらに行列の成分が全て正か負のどちらかに揃うというサインコヒーレントな性質を導き出したことで順層の指示やコホモロジー次数を直接読み取れるようにしています。これにより特定の有理曲線上のナオセン則と同型であることも具体的に計算されており、関連する別の予想まで同時に解決してしまいました。11本目はマス NT からのクロス投稿でゼユワンさんによるダイアゴナルサイクルズオンシュトゥカス&ザアジョイントエルファンクション、シュトゥーカ上の対角サイクルと随伴エル関数です。この論文では積数対上の代数幾何学的な設定でグロスザギエ型の高等式を一般的に導き出そうとしています。具体的にはシュトゥーカのモジュライ空間における対角サイクルの算術的な交点数と随伴エル関数の微分値との関係を明らかにしています。これまでは特定の群や強い条件がある場合にしか成り立っていませんでしたが、この研究ではあらゆる分解準単純群に対して適用可能な概念的な枠組みを構築しています。特に正標数における幾何学的ラングランズ対応を駆使し交点観測量という演算子を導入して周期積分を解析する手法が非常に鮮やかです。クリフォード代数の作用を用いてアティアボット公式の類似を証明し周期積分を自由多公式間として記述した点には著者の深い洞察が感じられます。最終的に幾何学的に狂気薬な米油局所形に対して交点対が非対化であることを証明しました。さらにこの結果を志村多様体上の算術的交点へと拡張する大胆な予想まで提示しており、数論的な世界へと視界が開けるようなワクワクさせる構成になっています。12本目はマスドット QA からのクロス投稿でヤコブ・ウルマーさんによるカラビ YAU ディフォメーションクアンチザチオンカラビアウの変形量子化です。この研究では変形量子化という分野で非常に有名なコンツェビッチの形式正位をカラビアウの枠組みで捉え直しています。特にユニモジュラーな正則ポアソンカラビアウ多様体であればその関数間の分解された代数に対して標準的な平変形量子化が存在することが示されました。単に数式をいじるだけでなくセントズ・ビーバッハの原頂点という物理学的な視点からカラビアウ圏における変形量子化の仕組みを説明しようとする試みがなされています。数学的な厳密さを持ちつつ原理論のような物理的な直感を背景に理論を構築していくアプローチには分野を横断する知的なダイナミズムがあってワクワクしますね。理論物理学のアイデアを代数幾何学の言葉で丁寧に再構築した非常に意欲的な成果といえます。13本目はマス .ap からのクロス投稿でニキータ・カリニンさん、エルネスト・ルペルシオさん、イヒニオ・セラーノさん、ミハイル・シュコルニコフさんによるメニーポイントトロピカルリラクセーション&ザ・モンジュ・アンペア・エクアチオンパテントロピカル緩和とモンジュ・アンペール方程式です。この論文では微散的なトロピカル幾何学と非線形変微分方程式という一見すると遠い世界にある2つをつなごうとしています。具体的に狙っているのは平面上のモンジュ・アンペール方程式という難しい問題に対してトロピカルな近似手法でアプローチすることです。研究チームは境界で値がゼロになるような最小のオートロピカル級数を定義しました。驚くべきことに点の数を増やしてその分布を確率速度へと収束させるとこのトロピカル緩和がモンジュ・アンペール方程式の唯一の連続な解へと一様に収束することを証明したのです。行列式のような演算子を直接使わずに点と点の関係性だけでこの解を再現できるというアプローチには 離散的な構造から連続的な曲率を導き出すという非常に大胆な戦略が感じられます。有利多角形における全曲率の等式やランダムな点群への拡張など理論的な裏付けも非常に丁寧になされており、理想的な世界から滑らかな世界へとはしごをかけるような展開に詩的な興奮を覚えます。14本目はマス NT からのクロス投稿で、アナカライアニさん、ライナスハマンさん、ミンジアジャンさんによるインターセクションコホモロジーオブイグサスタックス、イグサスタックの交差コホモロジーです。この論文ではペル型の志村多様体の最小コンパクト化における交差コホモロジーというかなり手強いテーマに挑んでいます。アプローチがとても現代的で、イグサスタックやファルグとショルツさんの研究成果をフル活用しているのが心強いですね。具体的にはファルグ・フォンティーヌ曲線上の G バンドルのモジュライスタック上に特別な層を構築しています。ここに幾何学的ラングランズ対応の意味でのヘッケサ要素を作用させると、なんと目的の交差コホモロジーが復元されるという仕組みです。この層がベルディエ自己相対であることやパーバースであることなど非常に扱いやすい性質を持っていることを証明しています。おかげでマントバン石公式のバージョンやねじれ成分の消滅、さらにはアイクラー志村関係式といった重要な応用まで導き出しています。ベイリー・ボレル相加とニュートン相加の相互作用を丁寧に分析している点に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。非常に高度な理論が組み合わさって見事に結論まで導かれています。最後はマス MG からのクロス投稿で、ゲルゲイ・アンブロスさんによるイソトロピックデコンポジションズビアインバースエイジェンベクターズ、逆固有ベクトルによる東方的分解です。この論文では正方行列の逆固有ベクトルというちょっと変わった非線形方程式で定義される概念を剰余理論という枠組みで研究しています。もともとは凸体の性質を扱うポラライゼーション問題という難しい課題を解決したいという動機から書かれたようです。面白いのは複素多変数関数における帯域的剰余定理を大胆に活用している点です。行列の成分を多項式写像として扱い、その例点を探ることで逆固有ベクトルを導き出しています。このアプローチによって、特定の条件下で単位行列を逆固有ベクトルからなるランク1のテンソルの重み付き輪として分解できるという、いわば逆スペクトル定理を証明しました。特に相関行列を扱った時に、分解の係数がすべて正になって合計が1になるという結果は確率論的な視点からも非常に興味深いですね。この手法を使うと、これまで複雑だったポラライゼーション不等式などの幾何学的な証明が驚くほど短くエレガントに完結します。線形代数に代数幾何学の道具を持ち込むことで視界がパッと開けるような快感がある研究でした。さてさて、今回は複素多様体やケーラー多様体から最小モデルプログラム派の多様体、そして道来圏まで代数幾何学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。この世界の持つ緻密で美しい構造に改めて心躍るひとときでしたね。それではご視聴ありがとうございました。